お待たせしました。マジカル3005回目のお客様、まあご無沙汰でございます。この季節沖縄ではこの人の声を聞かないとなんかこう涼しくならないっていうふうに言われてる空気をとりあえず売る人ということで、諸見里杉子さんです。イエーイ、
久しぶりでございます。ご無沙汰しております。お姉さま、
いやもう杉子ちゃんあなたが来ないとこの夏猛暑切り抜けられないみたいなね
いいこと言ってくれますね。
でしょ、
皆さん諸見里呼んでください
諸見里ってタイヤがいて、うちなんか違う番組があるけれども、
ありますけどね。
いや諸見里杉子さんって言ったらそれこそもうアナウンサーって言いましょうかね。まあ、テレビラジオでね司会、そしてアナウンス朗読何でもやられる方なんですけれども、今私空気を売る人って言ったんだけど、
いやいや本当そうなんですよ。
何してるのって空気売ってるっていうかど
う。そうなんですよね。
何なんですかそれ。
いやでもそうですよね、私物を売ってないので、
うん、
その場の雰囲気であったりとか、
うん、なるほど、
声も空気の一部ですよね。
周波数ですよね。
そう、周波数だから、うんうん、空気売ってる人でいいかなって思ったんですよね。
なるほど。それで、うん、番組が始まる前にね、近況っていうかいろいろお話を伺ったらすごい笑っちゃったことがあったんだけれども、うん、まあ仕事は何をしてるの、要するに確定申告
そう
するときに、うん、なんて申告したんだっけ。あ、言われたんだ。
確定申告するときに、私は何の仕事をしてると、そのジャンル的に書いたらいいんでしょうかってなったときに、自営業ですねって言われたんですよ。
自営業、
自営業、まあ、つまり自分で、ほうほうほう、まあ、なりわいとして、ね、
うん、
商売してますよね、うん、自営業だろうって言われて、
はい、
そっかと思ったんですよ、
ええ、
でそしたら、まあ、先頃自分で言うのちょっと恥ずかしいんですけど、琉球新報さんの方から児童文学賞で小さな賞をいただいて、
う
ん、
おめでとうございます、
ありがとうございます。そしたらね、田村さん、諸見里杉子かっこ自営業って書かれたんですいやだから職業は何ですかっていうふうに書いて応募するときにね、書く欄があったんですよ。で自営業って言われたし、自営業かと思って自営業って書いたら、これを見てくださったいろんな方から、
仲間とかね、
そうそうそう、
皆さん
からお前はいつ自営業になったんだって言われてえ、確定申告の時に自営業って言われたって言ったら、違うだろうっていうような感じの、何ですか私の仕事は。
いやでも目から鱗で、うん、そういうなんて言うんだろう、その、まあ、法的なっていうかねところで言うところのくくりとしては自営業なんだね。
そうなんですよね。でそしたらもう大変そのなんて言うんですかね、懇意にしていただいている、まあ足立剛さんという漫画家の先生がいらっしゃるんですけれども、
はい、
その先生が、杉子さん自営業で合ってるよ、僕も役所で自営業って言われたって言ってたから、合ってるん違うかと思ってるんですけど。
私もミュージシャンですけど自営業
何ですかね、自由業、みんなから自由業じゃないかって。
そう、自営っていう自由業ならねまたピンとくるんだけど、うん、自営業って言われると、うん、なんかフィット、やっぱりフィットしないな、そうそう、フィットしないんです。なんかフィットしない、私たち
未だによく分からなくて、分かんない、何やってるか、私の仕事は何でしょうか。
でもね客観的に見たら寿恵子さんっていうとやっぱりどうしてもアナウンサーだし、まあ、これ素晴らしいじゃないですか、アナウンサー。
なんかそれもね、言っていいものかどうかっていう感じですけどね。
いいですよ。で、まあ、何でもできちゃって、いろんなところに多岐にわたってね、そういうできる人だから、
いやいや、
選ぶの大変かもしれない。何なの、その中からできる10のうちの1つを選べるってもうちょっと難しいかもしれないけれども、
まあでも、まあ、ナレーターではあるんですけど、うん、自営業の
自営業のね今日のテーマはじゃあ自営業でいきましょうかね。いや大変ですよ、やっぱ自営業は
大変ですよ、
大変ですよ。だから
世の中の人はどういう商売してるのか本当に分かんないですけどね。
あ、私もねどうやって邦子さんは生きてるのかなってよく言われるんだけど、そうね、空気とね、とりあえず水はなんかあるか、それで生きてるかもって。ですっごいなんか前世でいいことなさったんですねって、それで生きてこられるんだからこの世って言われてまあまあそうとも言えるかしらみたいな。
まあまあごめんなさい。でね、さっきからそのこの夏をね、なんていうのかな、生き抜くためにはですね、ちょっと納涼というかね、涼しいものって言って夏納涼ったら、まあ盆踊りとか、うん、あともう一つあるじゃんみたいなね、日本に特有のというか夏はこれはもう避けては通れないみたいな。
そうですね、江戸時代からの伝統らしいですけれどね、
もうある種これって文化ですよね、日本のね。
そうですね、階段を楽しんで夏を涼むという、う
ん、階段を楽しむって言って、うちの娘なんかって、階段って何、この階段とか言うん
だけど、ステップですか、
違いますみたいなね。まあまあなんて言うんでしょうね、日本本土は日本沖縄から見たら、東北、
うん、
位置的には
そうですかね、
東北 の、 あの 稲川淳二さんか、
うん、
東南の東っていうのは東南の、まあ森美里と杉子かっていう、
デージになってる。
なんかもうそこまでボルテージは上がってですね、大変なことになってますが、あ、実はですね、ここにも書いてあるんだけれども、森美里と杉子さん、そして可能性を否定しない正統派、怖い人ではありません、怖い話を読む人
です。そうそうそう、そうなんですよ、
これ最高。怖い人であります
そうそう、大体こうなんていうんですかね、ちょっとツンケンしてるというか、そういう風に思われがちで、そう、なんかそんな怖い人じゃないよってアピールしとかないと。
いや、もう可愛いですよ、とても可愛い方ですよ。でも怖い話を読む人だということでですね、まあ、森美里杉子さんというのはもちろんうちなんちで首里の出身でね、もう1994年からですか、フリーアナウンサーになられたとして沖縄での仕事の活動を、ね、始められたということ で、 で、今度今怪談という話になったんですが、杉子さんは、朗読はもう随分前からなさってますよね、怪談に限らず。
そうですね、朗読との出会いはもう高校1年生の時だったので、
お
それこそ30運年ですけれども、
うん、そんな言わないでまた3年ぐらいって言って
3年ぐらいなんですけ
ど、 それでこの、ま、すごい定評があるじゃないですか、その怖い物語を読む読み手として の、 その杉子さんの評価は高いじゃないですか。
ありがたいことに本当に皆さんからね、評価いただいて、もともと怖い話とか不思議な話っていうのは小さい頃から好きだったんですよね。
好きだったの。
そう、でも私は感じたり見たりっていうのは全くないんですよ、全くない。
話が好き、
話が好き、だって不思議ですよね、人の想像力って、本当にあったかもしれないけれども、でも誰もそれを証明することができない物語、エピソードを
こんなにまで、
語るという、そして調べるという、追求するという、
でもうまるであるもののごとく、生活の中にね、いる人のように、まあ、登場される方たちが、ね、有名になっていくじゃないですか、怪談の中の主人公たちって、沖縄も結構、ね、有名な話があって、聖子さんってほら首里 の、 出身でしょ、そうすると前に住んでたところが かの有名な、
そうそう、耳ちり坊主
が
立っていたところだそうですよ。
に
毎日見てたんかみたいな感じでしたけど。
でもその語り部としてのその怪談ものに入っていくきっかけって何かあったんですか？
きっかけはですね、まあ、県内で、その怪談をお書きになっている方がいらっしゃって、その方が本をお出しになるということで、出版社の方から出版ライブをしたいと思っていると、ただお話をするだけではつまらないので、それを読んでもらえないですかっていうのがきっかけだったんですけれど、ちょうどその時に私も朗読のまあ、テーマとして怪談をやりたいなって思っていて、そうなんです。でそれで、まあ、それこそまあ古典と言われているラフカディオハンの怪談であったりとか、そういうものをいろいろ読んでたんですよね、その他の作品、創作なされたものも含めて読んでる時にその話が来て、でピタッとまあ会ったんですよね、
タイミング的に。
タイミングと、まあ、その怪談の世界ってっていうのと、まあ、私の波長というのもピタッと多分あったんだと思うんですけれども、
怖い波長がちょっと怖いな。
でそこからそのユーストリームの 番組で、まあ、怖い話の番組が始まって、うん、でゲストとして呼ばれたんだけれどもいつの間にかそのメインキャストにな
っ て、それで、まあ、長いこと、ると
長いことそのナビゲーターをしながら朗読をしたりとか、まあ、沖縄の沖縄を中心にその、うん、ちょっと不思議なお話の世界を紹介するっていうところにこう入っていったという、う
ん、じゃあそのタイミングというかその波長的にビビッとあった時が本当にこれをこの怪談物をこう朗読するっていうものの始まりだったのね。
そうですね、うん、でもちろんその他の作品も、はい、今も継続して朗読してはいますけれども、うん、何でしょうねこのちょっとこの締めっぽい声とぴったりきたんですかね、うん、
いやねたまたまなんですけどテレビを見ていてスリコさんがゲストで出ていらしてねそれで番組の中で朗読なさってたんだけどお着物着てそれで暗いな青白い照明の中でなんかさハマってたのよあこれいいじゃんみたいなアナウンサーっていうか声のお仕事なさってる人たちってお顔と一緒で皆さん声って違うじゃないですか、はい、その向き不向きもあれば持ってる色合いも違うんだけれどもスイコさんの声っていうのもなかなか独特だし要するに一般で言われてるところの綺麗な生徒派のアナウンサーの声のそのものを持ってらっしゃるけれども怪談を、ね、読んでる時っていや怖いじゃんみたいなやっぱ誰でもこれできるもんじゃないわねなんて本当に思ったのね。
いやいやありがとうございます。
だからその先ほど、怪談その小泉八雲ですよね。
そうですね。
もうレパートリーに持ってらしててそれでさっきまあ、内地の方のね順次さんをなんだけど私はやっぱり女性の声の方がね怖い。
なんかね
男性よりも
そうですね
言われない。
なんかこう因縁がいろいろ深そうですよね。
いや女性の方がやっぱりさ怖いもののなんていうのかなこうほらよくさカップル夫婦が喧嘩して、うん、もう奥さんお嫁さんが怒ったらもう何も言えないみたいな、うん、こう蛇に睨まれて帰るになるってよく言うでしょそのなんていうかこの圧みたいなものとか、うんはいちょっと座ってとか言われたら怖いみたいな
男性もピシーみたいなな
んか、まあ、そういう流れの中でのものすごくこう何かをこう何かをこう表現する時の女性の声ってすごいと思う。まあ、ちょっと男の人の力では絶対及ばないぐらいすごいものがあると思いますよ、
ね、なんかこう個人的に情念とかっていうような感じのところはもしかしたら女性の方がぴったりくるかもしれないですね。
周波数見えないね
見えない周波数
でね空気をね空気を
空気打ってるから
打ってらっしゃるスニコさんにとってはねそれ今回女性でよかったんじゃないかなと思うんだけれどもまあ杉子さんがどうしてその怪談ものが好きなのか魅力って何なんですか。
いやもうこれは想像力につきますよね。
想像しちゃう楽
しみ想像しちゃうというのもありますしその人の想像の豊かさよっていうもうそこですかね。イマジネーションもあるしクリエイティブもありますよね、
はい、
多分こう古代の太古の人たちっていうのはやっぱりその不安があって暗闇なんかでその中からその不安を打ち消すためにかもしれないですよね、
はい、
もしかしたら自分たちの力の及ばないその、まあ、例えば神という存在であったりとか、うん、何かこう悪さをする悪という存在であったりとかがこの中にいてで自分たち何か影響を及ぼしている天気とかねこの実りもとかっていうふうに考えて、うん、その信仰とか私たちのこの精神世界っていうのがずっと育まれてきたのかなっていうところも想像力だと思うんですよね。本当にいたかもしれないですけどね。
でも例えば10人いたとしても 9.9 人まで見れませんからね。
分かんないですからね。
分かんないですよ。イメージの世界 で,
で見えているって、まあ、それを感じるという人たちも、うん、どういうふうにしたらじゃあ見えない9人の人たちに説明をするのかっていうのは大変難しい世界で、うん、なんともあやふやなんですけれどもでもないこういうことはありえないって言ってしまうより、うん、あるかもしれないんじゃないって思った方が、うん、人って豊かになれるような気がするんですよね。
空想の世界に入ってる時って大人も子供もとってもなんかぼーっとしてて、うん、どっか飛んでますよね。でも楽しそうだし、うん、あれやらなくなると人間ってなんか寿命が縮まるらしいですよ。
で、じゃあさ、もうみんなあの寿命を延ばすためにも階段楽しんでくださいね。
寿命を延ばすために階段っていうのが、でもここ結構いいとこまとえてるんじゃないかと思うんですけど、とにかく世界中、まあ、これは世界中だと思うんだけれども、ホラーその怖いもの好きですよね、うん、で日本でいうとこのお化け屋敷とか大好きだし、はいはいはい、もう何か出てくるかもしれないと思って期待を持っていくじゃないですか、
は
い、
ある意味期待を
持ちますよね。期待を持ってね、これって水子さん今説明してくれたことと似てるかと思うんだけれども、神的なものサタン的なものと結局同じだっていう、見えないものの中で自分の空想の中で出してみたり、うん、こっちを出してみたりあっちを出してみたりっていうのが、あの神的なものよりはサタン的なものの方がいくらでもなんていうの、そうそう、怖いものって、
そうそう、なんでしょうね、
なんなんでしょうね、こうネガティブなものってさ、すごく作りやすいでしょ。
でもそれは人の、その自分を守るっていう、その本能っていうんでしょうかね、
あ、守るね、
やっぱりその敵に対する守りみたいなところから危機管理っていう部分で出てきてるのかなって感じることもありますけど、
そう、やっぱりなんかそこあるのかもしれないんだから、うん、そこちょっとプロテクトしようみたいな、うん、これはね、あの私はほら歌い手じゃないですか、面白いことがあるよ、あの小さい時にね、なんか夜道歩いてて怖い時ってさ、はい、なんか大きな声出さなかった、私そういう子だったの、
だって怖いですもんね、
怖いから、
まあ、中にね
なんか僕らはみんなとか言いながら
歌いながら
歌ってキャッキャッ、もう本当にそういう子だったので、やっぱ怖いっていう何かがあるのね、暗い中で、うんうんうん、そしたら何かで私を守らなきゃいけないと思った時に大きな声出すとかってね、あったの、
はあ、でもそれは、うん、なんかそのね、生命力が声に乗って
蹴散らしてる
かもしれないですよ、
怖い怖いっていうの、なんか小さい子もあったら本当に出てきそうな感じがするから、うん、キャーって
でもなんだろう、これは多分まあ西洋でも東洋でもそうだと思うんですけれども、その神様とかに元気になってもらおうとかするときに、その美しい音楽であったりとか、その音を出すってあるじゃないですか、
ありますね、
歌ってみたりとかね、そう空気を震わせるとか、はい、その場の空気の連帯感であったりとかっていうのは、あ、考え方としてはもしかしたら同じなのかもしれないなって、
同じかもしれないね、だからその神的なものもそうでないものも、だけどあの、まあ、本当にこれは江戸時代から怪談ものあったってね、聖子さんおっしゃってたけれども、本当にみんな好きなねジャンルの一つじゃないですか
そうですね、なんかあの怪談好きは年中やってるので、うん、夏がシーズンだっていう感じでもないんですけど、う
ん、あ、私なんかねもうでも俺自分の中の風物詩の中では、
そうそうそう、もうだからすごいんですよ、ね、江戸時代にその百物語っていうのが始まったらしいんですけれども、それをね夏にやってっていうような感じのが、もう結局そのインプリンティングされてずっとこう
今だってね
来てるわけですよね、
2017年の今日の私でも思ってるわけだから、まだ
そうなんですよ、だからすごいんですよ、
だからすごい文化だな、本当に文化だな、一つのジャンルとしては素晴らしいと思うんですけど、今魅力はって言って話の中で、まあ、なんて言うんでしょうね、そのプロフェッショナルな声を使う職業の方たちにとっても、うん、その怪談ものを朗読するって、朗読ってすっごく難しいじゃないですか、私なんか素人だから全くできないけど、あの朗読ってすごい技だと思うんだけれども、怪談ものって、うん、あのまあ、みんな朗読の中で聞いてる人たちにそのお話の、ね、ストーリーっていうのかな、うん、イメージできるように話さないといけないものではあるかもしれないけれども、これってまた独特のジャンルじゃん、
独特の
ジャンルですね、誰でもできるものではないと私は思いますよ、
そうですね、本当にね怪談朗読を中心になさってるその朗読者もたくさんいらっしゃる中で、やっぱりね、私あの怪談朗読やっていますっていうのはちょっとね、あのおこがましいような気分になることもあるんですけれども、これはクリエイティブな部分での楽しみですね、チャレンジですよね、人の想像力に対する、これは怪談朗読に限らないと思うんですけれども、例えば映画の原作になった本を読んで、その後に映画を見るとあれって思うことってないですか？
ありますよ、違うんじゃんみたいな、
なんかあれ私が思ってたのと違う、この作品の魅力ってもっとあるのにって思うことって思っちゃうことあると思うんですけれど、そりゃそうですよね、だって2時間に、うん、大体2時間ぐらいにシュッとね、
あ、まあなんていうのかな、まとめないといけないっていうか、ね、
圧縮していてっていうようなのを考えたりするともちろんそうだし、 あと私の頭の中の私の頭の中の監督キャストにはかなわなかったわけですよね、
うん、おーいいなそれ。
なんか その想像力っていう、うん、イマジネーションとクリエイティブっていう部分なんですけれど、うん、常にそこに挑戦しているんだと思うんですよ、その読み手っていうのは、う
ん、なるほどね。すごいアドベンチャーなんですね、挑戦していつもいるわけなん
で、
ね、
そうですね。でそれがうまくいくときとうまくいかないときっていうのはもちろんあるんですけれども、そういうその何かを作り出す、あの、うん、まあ、もちろんその、作られた作品というものを読むときには私があの、まあ、その物語の作り手ではないんですけれども、うん、それをまあ受け取ってこういう意味でこういう世界なんじゃないかっていう声だけで形にしていくっていうその創作作業っていうのはまた一つ魅力だし、うん、あの優れたいろんなまあ文学作品ありますけれども、それとまた階段は違って
ね、うん、
あの私にとってはちょっとチャレンジする階のある、うん、あの意味のある、うん、まあまあ、世界かなっていう
世界ですね。あの例えば、まあ、一人一人アナウンサー日本にもたくさんいらしてでね、この人の声を結構メジャーな方たちの声を声聞けばこの人だって分かるアナウンサーってたくさんいらっしゃるじゃないですか、うん、何十年もやってこられた方たちとか、はいはい、あのまあ、声優さんも含めてね、うん、この人の声を聞くとこのストーリーが、うん、このドラマだったりがきっとハッピーエンドになるだろうなとかね、うん、この人がなんていうのかなナレーションしてたらすごい悲劇で終わるだろうなみたいなことがあるんだけどこれからさ、あの諸見里杉子さんがやるなんかこうあったとしたら、あ、なんか怖いものになってくるでもそれ位置づけができるって素敵じゃない？
そうですよね。
この人の声を聞いたりイコールそのなんていうのかドラマのね、はいはい、あの最初が分かってしまうっていうゴ、はい、ールがあって、
そうですね。
そうなればすごいわね、セコちゃんね。
そうですね。
最高。
もう最近でも、あ、怪談朗読の諸見里さんですって言われることがあって、いや、そうなんですけど、もうとってもありがたいんですよ。あの、まあ、そういう世界でね、あの、もっといろいろやってみたいことはあるので、すごく嬉しいんですけど、あの、他のも読んでるんですよってちょっと思った。
他のも実はありまし、ありんすけどみたいなね、ありんすけどみたいなね。まあ、でもね、あの、お話だけでもすごく楽しい水子さんなんですが、あの、先ほど紹介してくださったね、あの作家さんとしてもですね、面白いことを書ける人だし、でなんかね、漫画も書くとかさ、
いや漫画を書いてないですよ、
なんか絵も描くしみたいなこともあるんだけれども、今いろんなほらイベントっていうか水子さんが朗読するイベントってあるじゃないですか。でずっと続けていらっしゃるのがあるんですよね。
あ、そうですね、これはですね、琉球あやかし堂というユーストリームで配信している番組なんですけれども、
琉球あやかし堂、
そうそうそう、琉球あやかし堂という、
あやかし怪しいぞ、
怪しいですよね、うん、あのそのまあ、そのあやかし堂というちょっと不思議なお店がありまして、うんうん、そこに、まあ、そこの主人がですね、はい、いろいろと、まあ、不思議なもの、うん、怖いものが好き でそれに寄ってくる、
はい、
まあ、ゲストがいたり、うん、っていうような感じなんですけれども、そこにいる留守番が諸見里杉子っていう。
お留守番なんですか？
私お留守番なんです。
一応入り口、あのなんだっけ、あのフロントガールっていうの、こういうの。いらっしゃいませみたいな。
いらっしゃいませ。今夜のゲストは、いらっしゃいましたみたいな感じのユーストリーム番組なんですけれども。
はい、近々ありますか？
そうなんです。8月の31日に。
あ、もうすぐです、
ね。第7夜。
お、もう7回やってるってこと？
そうなんです。2015年の3月にスタートしたんですけれども、あの、まあ、私の気まぐれ配信ですので、年に 3,4 回ぐらい、はい、あの配信し て,
配信して、
今回が第7回目7回ということになりますね。で毎回ですね、一つテーマを決めて、でそのテーマに、まあ、ぴったりなゲストをお招きしてですね、ちょっと不思議な世界を楽しみましょうというものなんですが、
8月31日ですね、木曜日になりますね、は
い、そうですね、
ゲストさんとか紹介してもらってもいい？
はい、はい、もちろんです。今回はですね、実は、まあ、毎回あの那覇市内のあるスタジオで配信してるんですけれども、そのスタジオを飛び出して、はい、那覇商業高校の向かいにありますライブハウス沖縄アウトプットで、
お、あの地下ですね、
地下に降りていく、おうおうおう、あのアウトプットさんと共催でですね、あのこの琉球あやかし堂第7夜行います。でテーマはみんなの怪談、
みんなの
階段明るいね
みんなの階段またステップと誤解されるかと階段ものですね、はい、みんなの階段、ね、いいですねそれ
みんなの階段で、一部二部ございまして第一部はユーストリームの配信がある第一部はみんなの階段ゲストに仮眠中の金城保さんをお迎えして、まあ、この金城保さんが体験したことももちろんですけれども、まあ、ユーストリームの視聴者のから寄せられた体験談
沖縄なんて仮眠中ですよ
仮眠中が来ます
神の人って書くんですそこで他府県の人が見たら
え神神神人みたいな
沖縄ではうちなわでは普通ですね、うん、各地域に一人や二人は、
はいはい、いらっしゃいますね
お家に一人二人家族にいる、
はい、うちもいたんですよう
ちもいますよ、はい、
不思議なことにいるんですよ
沖縄もいますしうちも
そうなんですよ仮眠中をゲストにお迎えいたします、はい、で、ね、沖縄のちょっと精神世界などのお話も、まあ、少し教えていただきつつ、まあ、彼が体験した不思議なお話というのも、うんまあ、ライブで伺っていこうと思います、はい、そして、DJ 匿名希望さんのですね、はい、DJ タイムを挟みましてきっと匿名希望さんはですねここでまあ、ちょっと怪しい感じの DJ タイムを作ってくださると思います、
は
い、匿名希望という DJ ネームです
匿名希望というあやかしが来るということ
で、はい、そして配信のない、沖縄アウトプットだけの第2部、
はい、
ここは会場に来た人しか楽しめないというところなんですが、作家の比嘉純子さんをゲストでお迎えしまして
純子さん面白いですよね
お姉様をあのゲストでお迎えいたしまして、はい、比嘉純子さんもですね大変こう定かというか
仮眠中のね
そうですね
10人に1人おきうちの家は仮眠中でございます
あのピンとくる方でですね、はい、彼女の体験したお話を語っていただきたいんですが実はですね比嘉純子さんは私喋るの下手だからと嘘をついてるんですけれども言いながら、はい、私に読ませようと思ってるらしく、
はい、
もうすでに彼女の体験談をいただいておりまして作家ですからこれがもうものすごくクオリティの高い体験談がやってまいりましてい
や面白そう
これはですね怖くもありますし沖縄のまあある風習というんですかね沖縄ではこう考えられているということにつながるお話でもありますし、はい、家族のお話でもありますほろっとくる内容でですねこれはもう会場だけでアウトプットだけでしかお話できない
いやなんかさ楽しそうう
ん、
怖くない楽しそう
そしてこの第2部はですねゲストがいろいろいるんですけどバンドマンがやってきます
足のある人たちです
足のある人たちです
ああそうですか
アウトプットさんはやっぱりライブハウスですのでそこに関係のある方たちにも参加していただきましょうということで、
うん、
バンドマンが自分たちも俺たちもこんな体験したぜというのを語ってくださることになっております
語りながら
ええ、
いやーもうね勝手こういうジャンルの語らし系はもう沖縄はダントツ全国の一番だと思います
そうですね
何も経験ないよっていう人たちが
いや少ないんじゃないかな
え何も経験ないよって言いながらちょっとね入隊離脱3回ぐらいあったかなとかね
とかねおばあちゃんがなんか亡くなったおばあちゃん帰ってきてたとかね、
うん、こう見たりしてんねんけどみたいな沖縄ならではですね沖縄の第3の産業になるのではなかろうかと
本当そうですよね、うん、でまあその沖縄アウトプットの、まあ、主がですね、はい、バンドマンたちに君たちそういう怖い体験とか不思議な体験はあるかい喋ってみないかいっていうことで呼びかけたら、うん、ある俺言いたいみたいな方がですねなんか結構手を挙げてくださってるらしくて私も当日どんなことになるやらと大変楽しみでございます
楽しみですねこれだけ聞いただけでもなんかこう行かなきゃみたいな走らなきゃみたいな、ね、
みんな来て
行きたい行きたい行きたいそれでこれ、オープンが
はい8月31日の、
はい
オープンが午後7時30分、
はい、
で開演が、午後8時、
はい、
そしてですね皆様心配なされていると思いますが8月31日は木曜日平日なんですよ、
はい、
なので健全に10時30分までに終了したいと思います明日の仕事も大変もうなんか気になってそわそわして帰りたいみたいな感じで最後なるでしょなるでしょ
うちの家はならないもっとやろうもっとやろう11時12時でも歩いて帰れるし
そうなんですよあ、まあ、その辺はね、はい、ちょっとこう緩くいきたいと思いますが、はい、一応ね明日仕事さっていう人たちにも安心していただけるように10時半までにはピチッと
帰ります、
はい、諸見里腕を見せたいと思います
ここはねやっぱプロのね進行役がいると助かるんですよ で入場料が、
はい、1500円プラスワンドリンクとなっております、はい、で前売りチケットが、ローソンチケットでもう、はい、リリースしておりますのでぜひご購入ください、はい、L コード83647、はい、
83647なんか怖そうな数字ですね8364もう覚えちゃった83647、
はい、もしくは、沖縄アウトプットまでお問い合わせいただきたいと思います、はい、電話番号が 098-943-7031 かな、
はい、
はい、
943-7031
までお問い合わせ、詳しいことはね、いや行きたい行きたい行きたい行きたい、ちょっとじゃあそこを行く前にですね、一曲曲のプレゼントをお願いしてもよろしいですか。はい、ですね、もうなんかね、音楽家の前でこれ言うのすごい嫌なんですけど。
どうしたんです。
でもほら、私たちって恥かいてなんぼっていう感じの仕事でもあるので、うんうん、もうここはちょっとね恥をかきたいと思います。琉球あやかし堂のオープニングアンシェントソングというのを、
アンシェントソング、
アンシェントソング、
安心ソング
、安心ソング、みんな楽しい明るい怪談番組だよって安心してもらうというわけでもないんですけど沖縄在住の作曲家で明観徹さんという方がいらっしゃるんですけれども、彼も不思議な体験をなさったりしてるんですね、うん、で琉球あやかし堂のことをとても好きになってくれて、うん、なんと彼が作詞作曲をしてくださったという。
作詞作曲して誰かが歌ってるの。
誰かが歌ってるんですね。
怪しい。
誰かが歌ってるんですよね。
誰ですか。
あやかし堂の人が歌ってるんですけれども、それをねオープニングなんですけれども聞いていただきたいと思います。
はい、誰これ、
誰ですかね。
いや私ほら一応声のね
歌
を歌ってる人間、まあ、一応プロですが、あれって何この可愛い声って、なんか機械音ですかこれ。
機械音じゃなくてですね、
誰の歌。
諸見里が歌ってるんですよ。
お杉さんが、
恥ずかしながら。
おお、いえ、
ね、でも
びっくり。
いや、もう明観さんもね、なんていうのかな、こいつは何かね、うん、高いハードルを与えたら頑張るかもしれないと思って、うん、高いハードルを与えてくれて
歌を歌う
わけですけれども、
音の高さも上げて
なんですけれども、でも人間生きててやってみないって言われることって、うん、そうそうないと思うんですよね。で 私は若い頃にやっぱりそれ自分ができないってすごく思って、とっても相手にも失礼なことをしたし、自分も損してきたと思うんですよね。
ああ、損したと思えるようになったのね。
うん。で、それでえっと思ったんですけど、まあ歌は好きですよ。でも素人がカラオケで歌う程度。でもやってみないかって言われた時に、何かいいのがあるとできるんじゃないって思ってくれたのかなって思って闇と思ってですね、超練習しました。まあ、練習してこの程度なんですけど、でも
なんて言うんだろう、もう今の時代ってさ、その音大の声楽科を出ましたとか、このオクターブが出ましたとか、そんな関係なくって、なんかその人の声の持つのは周波数っていうか、聞いてて何かっていうのの方が絶対いいじゃない。だからそういう意味ではきっとそろそろジブリから何か使わせてくださいって来るかもよ
宮崎駿監督いかがでしょうか、
ちょっとなんか使いませんみたいな、やりましょうか一緒にとか言って、ああいい、すごい、いいですね、よかったですよ、
ね、ありがとうございます。まあ、でも本当に明観さんが、琉球あやかし堂にぴったりの雰囲気を出してくださって、
そうですね、
なんかね、うちの番組も回を追うごとになんかグレードアップして電子になってるさみたいな感じですけどね
いやでもそのグレードアップしていくって、ここなんていうのか、こう広がっていくっていうか、ボリューム感が出る番組っていうのはやっぱりいい内容だから、いろんな方たちがこう見て聞いて参加してきているんだろうなと思うんですね、でもやっぱり水子さんの持つなんていうの世界観とか、やっぱりこの進行力っていうのかな、進行していく生き方がものすごくやっぱりプロフェッショナルっていうかセンスいいので、まあきっとこれシリーズ長続きすると思う歌もこれからいけると思いますよ。本当に多彩なね、何でもできる水子さんなんですけれども、今、ハマってるというか、なんか書き物、
そうなんですよ、私はもちろんそのナレーターで喋る仕事っていうのが、私の人生の軸だと思うんですけれど、私が喋るというよりは伝えるために、何かを伝えることをするために喋るという形でお手伝いをしているっていうのが私の仕事だと思ってるんですけれども、うちの母は戦争孤児で両親亡くしてるんですね。で、親戚に引き取られて育ててもらったんですけれども、やっぱりその戦争の話をね、亡くなった両親の話とかを聞くと、私からするとおじいちゃんおばあちゃんですよね、聞くと、もう戦後72年経ってもやっぱり悲しいし、その
辛いね、
消化できないものがあるわけですよね、でそういうのを見てると、私ができることっていうのは何もないけれども、何かその彼女の体験とかその思いを表に出すことで誰かが受け取って、ちょっとでもその気持ちが消化するようなことがあったらいいなっていうのをずっと思ってたんですよね。で、本人も多分ちょっと望んでるみたい、でそれを形にするには、残念ながら今その私が関わっているその放送という、放送で何か番組を持つという中ではちょっと難しいかなって思った時に、じゃあその文章とかという形で何か伝えたいと思った時に、これだと思ったのが漫画だったんですよ。でただですよ、私は漫画家ではなくて漫画を描くことはできないので、当時沖縄県文化振興会が主催して行っていた沖縄文学賞の漫画部門というのがあったんですね、
漫画部門
で、そこで初めて漫画の原作を募集しますっていうのがあって、原作だと絵はいらないわけですよね、これだと思って、で
応募なさった。
そうですね。で、漫画っていう形だったら、もう平和学習とかでもうアップアップしてていいよって言っている沖縄の人たちにももしかしたら若い子たちにも読んでもらえるんじゃないかと思って、でそこからチャレンジしたら賞をいただいて、で形にしてもらったっていうのがここ何年かなんですけれども、でそこから実はその賞をもらったその骨董交際堂という不思議な世界のお話なんですけれど、その中に、まだうちの両親のエピソードというのは出てきてなくって、もうとっても長い物語の導入部分だけを応募したわけですね。なのでそれを形にして、やっぱりみんなに知ってもらうにはもうとにかく書いて何かその世に出すチャンスを得ないといけないので、今ここに来てですね、こんなチャレンジ、私にとってはもう超ビッグチャレンジをやってるという。
いや
だからみんなにお前何やってんのって言われてる 1,2 年ですね。
まあ、だから自営業って話にもなってくるのかもしれない。
そうそう、自営業なんですよ。
いやでもね、今のお話の中でそのお父さんお母さんも、まあ、おじいちゃんおばあちゃんたちに対しての、 その戦争体験の中での、 あの消化してないっていう、その、うん、消化するんじゃなくて、
う
ん、
こう、 そう
花となって上がって上げなきゃいけないっていうところっていう風な話がすごいなと思って、消化するものじゃなくてやっぱり消化しないといけないという、綺麗に花を持って上がらないと、ね、これを超えないといけないってことですからね。
そうですね、だから何らかの形で、私もそうだし、その両親もそうだと思うんですよね、はい、でそれって生きてる人たちの勝手な思いかもしれないですけれども、それってでも、ああこんなこと思っても無駄よっていう風には思えないものなんだと思うんですよね。
だと思います。だって実際に本当にあった話で、人がすごくこうなんていうのかな、その内容的には世界中の人に理解してもらえる内容じゃないですか、
うん、
ね、本当にね、でそれを自分のまあ身近な人たちが本当に経験してるってことを、誰よりもね、そばにいる娘だったり子供たちっていうのがやっぱりそれ伝えるっていう、ずっと言われてるじゃないですか、沖縄で平和学習がいろいろとかなんか取り上げられてるけれども、もっともっと自分の中の問題として DNA ですもんね、おじいちゃんおばあちゃんっていうと。
本当そうですね、
聖子さんのね、
会ったこともないけれども、やっぱりこうね、話を聞くとそこで生きていて、私もなんか会ったような、会ったことがあるような気持ちにもなるし、
なりますよね。
なんか、まあ、それもね、あやかし堂とか、私がその怪談の世界をまあ、ちょっとお付き合いしてますけれども、うん、そこにつながる、やっぱ生きてる人たち、生きていた人たち、生きている人たちの物語なんだろうなって思うと、うん、
そうか、
ただただおどろおどろしい世界ではないよねっていうのがやっぱりあるかな。
あのものすごくこう深いところっていうか、まといてるなと思うのが、そのただのお化け話とかそういうことではなくて、やっぱりそのもともと形あった人たちが亡くなった先も、その怪、あの妖怪と言われてる人たちもなんか同じ世界じゃないですか。私たちも三次元に生きてるから、目に見える形で、まあ、ボディもあってあるけれども、うん、でもね、生き量だなんだ、その目に見えないところも、それがもし自分のまた、まあ、家族だったりね、でそういう中でのいろんな体験の中で死んでしまった人がいたりとか、さっきたくさんいるじゃないですか、おじいちゃんおばあちゃんひいおばあちゃんもいっぱいね、うん、でそれか、その人たちのことを何か思い出すっていう意味での怪談ものもあっていいなって、
うん、
だって苦しい思いしてね、嫌な思いして亡くなった方もいるじゃない、
うん、
もうどうしてくれんのみたいな、ね、うちのパパはいつも浮気してさって言って亡くなったおばあちゃんもいるかもしれないし、おばあちゃんがね、
そうですね、
出てきたよ、うん、もう本当にこの三次元世界日常にある話 でそれをこう、まあ、水子さんがね、主催なさってるっていうか、このあやかし堂では楽しく話を聞くって言った中で、
そうそうそう、でも何でもそうだと思うんですけど、例えば田村さんだって嫌なことがあったりするでしょ。
え、ありますよ。
そういう時ってウキーとかって言っちゃったりしません、うん、あ、どうなのかな、あんまり言いそうにもないかな。
いや、もうね、私の逃げ場はもう歌う歌う、
じゃあウキヤーと歌ったりするんですか。
わーって歌って私には歌があるじゃないみたいな
でもその発散する、田村さんは歌っていう形で、はい、でまあ大体は愚痴ったりね、
まあしますね、あります、あります。
でもそれも言って気が済むわけですよね、うん、でそれって階段も一緒で、
言えば、
うん、言うことで自分が何か納得する機会になったり、気がつくきっかけだったり、相手を思うきっかけだったりするだけなんじゃないかなって、うん、
いや、あのね、このマジカルにね、前にね、ある、まあ、ご存知かと思いますけれども、ライブハウスじゃないか、カフェんばオーナーさんがいらして、うん、でその方も見える人なんですよ、
うん、
それで、私の番組のゲストでいらした時に、前国際通りの時だったんですけど、まあ、生放送ですよね。だから、あ、いろんな人がいるっておっしゃるんですよそれで あれだったの、スタジオじゃなくて、あっち、テンブスの中にあったサテライトスタジオの中で、うん、お話を伺った時に、って私の目で誰もいないんですよ、うん、まあ、国際通りだから観光客歩いてるけど、って言ったら、 いやもうみんなこっち見てんだけどって、みんなって誰って言って、田村さん見えないっていうか、見えませんって言って、でその流れでね、あのその方がおっしゃってたのが、あのね、人間ってね、生きてる人も死んでる人も同じなんだよって言うんですよ、うん、なんでって言ったら、何がですかって言ったら、もう、ね、僕がね、その人たちが見えるって分かったら、もうそばに寄ってきて、もうこんなしてあんなしてこんなだったのよ、もう大変だったよって
言う、訴えるんですね、
聞いてほしいんだって。でその後ね、あの生放送でしょ、私ね、あの咳が止まらなくなったの。
はあ。
ほいで多分ね、こう番組中だったけど、あのその時事務所はほら全然遠いとこにあったんで、うん、
ありましたね、 ね、
ごめんね、ちょっと塩持ってきてくれるって言って、あの終わったの覚えてます。
へえ。
でもね、あの世の、あの世もね、この世の人もね、本当に一人じゃ寂しいのよと。
そうですね。
なんかね、喋りたいんだよって。だから僕聞いてあげるんだよって。
なんて心が広い。
いや、なんかね、それ聞いて、なんかちょっとこう、あんまりその、おどろおどろとか怖いって感じはなくなりました、それで。
そうですね。
みんなあるんだよねって。だからまあ、話は元に戻しますが、あの、水子さんもそういう方たちのこれからまたね、あの、語り部として、
そうですね。
代弁をしていくっていうことも一つのね。
ずっとなんか私って、誰かが何か言いたい、伝えたいっていうことの間に立って、一生懸命こう、だってよっていうお手伝いしてるなと思って、あ、それがもう、仕事だって。
もう実際今やってらっしゃることがもう天命というか、ご自身がなんか選んで今回根性で生まれてきて死ぬまでのね、やることをもう手掛けてらっしゃるんだと思うので、でもこんな素敵なね、あの朗読の中でも怪談も載って本当にもうみんなに愛されて、それですごくあのまあ読み手側に対しては実力もいるものだし、でそれをね、あの実際お仕事としてやってらっしゃるって、やっぱり水子さんすごいと思うわよ。
ありがとうございます。
歌も歌ったしね、CD もね作ってるし、
作ってない、
あ、これから作っていくだろうっていうところで、まあ、あの期待してるし、あの、まあ、いろいろね、あの自分のご両親とかもお母様のね、体験したことの、まあ、それも伝えていくっていう、あの娘としては一番ほら、なんていうのかな、あのその世界にいらっしゃる方だから、ぜひ仕上げてほしいし、みんなに表に出してほしい、みんなにあの見ていただきたいっていうか、う、ね、知ってほしいっていうかね。でそれとその琉球あやかし堂のですね、今回のイベントなんですけど、まあ本当にあのゲストさんの話伺ってるだけでもちょっと見に行きたいし聞きに行きたいなと思いましたよ。リスナーの皆さん、8月31日はですね、あの久米にありますね、沖縄アウトプットへ走りましょうよ、8時からですからね。あの今日のゲスト、諸見里すぎ子さんのちょっと寒いあのクーラーもいらない寒いあの空気感を味わえるかと思いますので、あのぜひたくさんの方足を運んでいただきたいと思います。もうこれで最後になっちゃう、ごめんなさい、時間があっという間に来ちゃいましたけれども、あのもう一曲ね、あの聞かせてもらっていい？
はい、
紹介して、
はい、ですねリターントゥースカイという
リターントゥースカイ
曲を、明観徹さんの作詞作曲でございます。
さあ今日はどうもありがとうございました。水子さん、人生まだ、あの人生また途中でございますよ。
はい、
今後の旅の行方は。
そうですね、あの心の赴くままにやるだけやってみるっていうところでしょうか。
もう素敵だわ、涼しくなりました。ありがとうございます。今日のお客様、もう何なさってんの、あれアナウンサーでもいらっしゃいます。
空気売ってます。
空気売ってる、とても素敵な、怖い、あ、怖くない、怖い話を読む人、諸見里すぎ子さんでした。どうもありがとうございました。
楽しみにしてます。31日